よし、じゃあ皆さん今日もよろしくお願いします。作曲できるやつに歌詞さらしてるやつちょっと長野まで来い。ありがとうございました。少し良いオープニングっぽいかなという感じで、そうですね。このぐだぐだ感が素敵ですから、ありがとうございます。皆さんこんばんは。予定より10分遅れて始まりました。今日のゲストは村木さんです。よろしくお願いします。
す
こんばんは。今日はリスナーの皆さんが最初から26人もついたぞ。イエーイ。水曜日なのに皆さんありがとうございます。今日はゴールデンウィーク最終日ですね。がっかり。そんな感じで急遽村木さんが。OK ということで、
ああよろしくお願いします。
ありがとうございます。この放送始まって以来初めて作詞専門の方をお迎えすることができました。本当に今日はありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、どうも。
じゃあ早速行くか。はい、じゃあ皆さん村木さんにご挨拶お願いします。今日声とミックスして送らなくていいのであればスカイプの入力デバイスの切り替えだけでできる。しかし声とミックス、あ、そうか、なるほど。ってことはあれだ、曲かけるラジオならね、うんと、では曲いきますとか言ってスカイプを切り替えればいいってことなのかな。あれ、でもそれはあんまりリスナーさんには意味がないね。ゲストさんに聞かせるときはそういうことかな。
ちょっと今ラジオ聞いてるんですけど、本当に声が30秒から1分ぐらい遅れてますね。
うん、遅れるもんらしいです。30、そんなに遅れます？それはちょっと聞きたくないですね。
30秒近く遅れるんで、なんかいつの話題喋っているのか頭が混乱しますね。
確かにそうですね。普通の時は BGM が鳴ってるだけなので、村木さん普通にスカイプでいいですよ。そんで、はい、曲送ってもらいましたなんて言って聞いてもらう時だけラジオ聞いてみてください。
はい、わかりました。
もうすみません。曲流してる時に AI がスカイプ送ると音入っちゃうって人参 AI が言ってる。今夜も人参 AI が立ち上がってくれました。ありがとうございます。村木さんにお受けらしいよ。
すいません、むねちゃいました。
829さんが広告実例誰か立てられない？立てて。あのね、俺今の曲ラジオで一回かけてから貼ろうと思ってたんだけど。すれないのね。じゃあ最初のコーナーに行くか。今日はちゃんとミックスしてみましたよ。音がでかすぎたらごめん。あ、すいません。村木さん。
はい。
ラジオを聞いてください。
はい。あ、ちょっと、すいません。時間ください。
うるさいよ、AI。俺はこれを読まなきゃいいんだよ。でも、ピヨって言った時に、人参 AI か誰、他の人が突っ込んでるってことが分かりやすくていいですかね、皆さんには。
あ、長野さん、
もしもし。
あ、もしもし。あ、切れた。
あ、切れた。声が遅れて聞こえてます？大丈夫かね。
あれ、ラジオのあの、
はい、
この SDC 長野 M3U っていう、
はい、クリック
すると30秒10秒ぐらいで切れちゃうんですけど、なんでですかね。
おお、
これで
それは分からない。
あ、すいません、来ました。
あ、来ました、よかったです。じゃあ前回作ってもらった大部さんに作ってもらった作詞修行僧長野のジングルに声を入れてみました。
はい。
基本的に前回チエルさんとやった時にその場で入れたのと同じなんですけどね。ではすいません、お聞きください。
作詞修行僧長野。
これだけ。ありがとう。何が今やだよ、人参。音量の調整がめず、あ、わかった、ごめん。そうだ、カステラさんの BGM はちゃんと音を下げてるから、このままでいけちゃうんだよ。
あ、今やっと音楽が聞こえました。
すごい遅れてるんだ。
凄まじく遅れてるんですけど。
へぇー、あ、おんちゃんには受けたらしい。よかった。はい、スカイプの音に反応する、みんなの方のスカイプかと思うんだね。今日はこんな、まあ今日もこんな調子です。今日は村木さんをお迎えして作詞修行僧長野のコーナーです。
はい、お願いします。
お願いします。なんかあれだよね、こうなると本当に歌詞を書かなきゃいけない感じがしてきますよね。あ、しまった。ちょっと待ってください。待ってね、待ってね。今閉じちゃった。あった。よかった。ごめんなさい。今僕は変なことをしています。はい。今回はといっても、このコーナーはそうです。ごめんなさい。このコーナーは長野が詩を書きたいなという気分を満たすためにゲストの皆さんに何かアドバイスをいただいたり、
はい、
ゲストの方の詩の作り方などを教えてもらって勉強したりするコーナーです。まあ要は詩作りをネタにした雑談のコーナーです。
あ
なんだその笑いは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、村木さんがいらっしゃった時に、いらっしゃった時じゃなくて、はい、昼間午後にちょっと打ち合わせっぽいことをやったときに、打ち合わせってことじゃないけど、はい、村木さんは今日のために歌詞を書いて送ってくれたのです。
はい、送りました。
それをスレがないから、今ラジオスレに
貼ってもいいんですかね。
貼ってもいいのか、それともこれは避難所スレに貼るべきなのかだな。待ってね、これです。じゃらっと出た。あ、それでね、前回反省したんですけど、僕は手際が悪いと、
はいはい、
なので村木さんとこうやって一通り雑談をしてからスレを読むからね。だから、はい、あれです、読む段になって今頃言われてもみたいなことを書いても僕が反応しなくてがっかりっていうこともあると思います。すみません。
長野さんが読んでいただけるんですか。
え、何を。
あ、その僕が送ったあの歌詞というか。
歌詞、
はい、
どうしよう。これは村木さんに読んでもらおうかな。
いや、ああ、そうだ。いや、すごく長野さんに読んでもらうこと楽しみにしてたんですけど。
だってね、今、初めてきっちり見てるんですけど。
はい。
そうか、僕が読んだら、あ、なんか、ふざけた感じになるんじゃないかっていう気がどうしてもするんだけど。これをじゃあ、
すごくこの詩を軽くポップなノリで読んでいただけると感動するけど。
そうなんだ。軽くポップなノリって言われるのも難しい。はい、あ、スレが立ちました。じゃじゃん。じゃあ、貼っちゃおう。これ村木さん、そのまま貼れるかな。
あ、僕今あれ、帰省なんですよ。
あ、なるほど。いやいや、そういう意味じゃなくてね、開業多いって言われる予感。
あ、多分、半分にしないと開業文句言われちゃいますね。
やっぱりね。じゃあ、半分にしますね。ここで切っていいものかな。代理投下という名前にしましょう。代理投下の1分の2。しかも2分の1だよ。ドス。で、40秒待たなきゃいけないんでしょ。ぐっちゃ、ぐっちゃ。よっしゃ。準備だけしとこう。今作曲できるやつちょっと北前すれにまず前半貼りました。
今半分投下されましたね。
はい、半分貼りました。ニゲットに珍しくコピペが貼ってあるよ。
I have got respond I have second respond of this thread って書いてあります。
どうでもそんな英語で言われても本当に合ってるのかな。にんじんくんが何か言ってた。えい。残り半分の投稿をしました。皆様もご覧ください。それでは
来ました、
読み上げてやるぜ。でも村木さん、僕はね、
はい、
知らない感じがあるんじゃないかとかなり心配をしているんだ。
いや、あの振り仮名つけたんで大丈夫だと思う。
まずこれタイトル。シュレン、
あのもう適当に、あの音読みで自分よく歌詞の題名つけちゃうんで、シュレンでいいと思います。
適当にって、だってこれ何かの単語ではないの？
あ、すごく造語ですね。
あ、そうなのだ。
はい、だから自分よく造語作っちゃうんで。
へぇ、ありがとうございます。はい、じゃあ読んでみます。シュレン。
宮参りは、宮参り読めますよね。
宮参り読めますよ。
あ、大丈夫ですよね。
ぐ、ぐー参りとか。祭り納めはびっくりしますね。では、読みます。ちょっと待って。 ょっと待って、人参待とうかな。人参くんさっきからねすごいいっぱい書いてくれて、これ機械読み上げとかあるといいよね。あれ書くのやめたらしいよ。そんなことないか。読みます、すみません。村木さんが今日書いてくれました手練という歌詞です。宮宮松ポップ。ちょっと待って、いや普通に読みますねとりあえず、
はい、
リバーブでもかけようか。宮宮祭り宮祭り祭りおさむ、ええって何よ。
宮参りなんですけど。
あごめん。すげえな俺これ天然やで。びっくりするで。あこうしたらどう、ごめんなんか俺の音がおかしかったかもね。はい、宮宮松宮参りだよ。ごめん一度でも読んでおけばよかった。宮宮参り宮参り祭り納めの二文字にこの身心と宮参り、赤にあらずは不思議かな、目を刺す綾が心地よく、くぐり歩いた嬉しさに吸い込まれそうな思い出が立ち並ぶ中、宮宮参り宮参り火色ならずが機械かな、手を引かれるに見上げては主の連なりに奥の宮、雪も帰りも恐ろしきけれど懐かし、宮宮参り宮参り祭り納めの二文字に、あ二文字にこの身心と宮参り、行く手の艶に惑わされ何を願うに迷わされ、小指結んだ糸の色思い出せずにからころり、音に隠れた古が背中を押すのが悲しくて、振り返れば幾千のあの日あの時手を振りてさようならさようなら、宮宮参り宮参り祭り納めの二文字にこの身心と宮参り、宮宮参り宮参り。以上です。
お
おってことはないんですけど、すいません BGM 切ればよかった。さあ今日はリバーブを切れ、失礼しました。今日は実は前回前回の放送の時にも言ってたんですけども、村木さんの歌詞というのは、はい、どうしても何か和風な旋律をつけなきゃいけないというか、和風な旋律が似合うからそうしたいって思ってしまうという、うまく言えなかったんですけど、要はそれは安直だと自分では思ってしまうんですよね。
いや今なんちょっと切れちゃったんですけど、
あそうか。あの安直だろう、
いや確かに。
それともう一つ、僕は結局そういう和風な曲って作ったことないんでわからないっていうのもあるんですけど、
はい、
まあやっぱあんまり安直なので別な手でいきたいと。あ
れもしもし、
はいはい、
あ大丈夫かな。あの七五調をよく使うんですけど、
はい、
やっぱり確かに和風はイメージしてて、うん、そういうのが好きっていうか、これしか思い浮かばないっていうのがあるんですけど、
それが不思議ですよね。普段だってこういう言葉で話さないじゃないですか。
はい確かに、
うん、だけどか、あの詩を書く段になる と、こういう用語というかこういう言葉遣いが、スッとくるんですかね。
はい、こっちの方がしっくりくるっていうか、
うんうん、
七五調でなんかいい単語というかいいフレーズ見たのが、いいフレーズっていうのはよくわかんないですけど、チエルさんの時も言ってたんですけど、
はい、
テンションが下がる、こう、
はいはい、
もうガタガタにテンションが落ちた時に書きたくなる詩っていうのがよくあって。
結構そういうことが、そういう時に書くことが多いんですか？
そう、その時もありますし、まあ、ほとんど暗い詩というか、あ、なんか、一人が嫌だなって時は、すごく詩を書くことはありますね。
へぇ。
ただ、あと、長野さんが言ってたその詩の作り方っていうか、僕はそのやってるだけなんですけど、
はい。
誰だっけな、音羽さんが、その言いたいことを言う、
はい。
って言ってた時に、その中に自分動作を入れるとすごく、イメージがしやすくて、
うん。
だから、見たり書いたり、触ったり歩いたりするときに、それでなんか感じたことを書いて、でその動作から自分の言いたいことにつなげていくっていうのは 僕はよく使うんですけど。
あ、ごめんなさい、動作を書くっていうこと？
はい、そうです。例えば、歩いたり、くぐり歩い、手練だと。
はい。
くぐり歩いたとか、 あと、あと引く手とか、引いたりなんだりっていう動作の方が自分イメージしやすいんで。
はいはい、へぇー。でも、そうか。そう言われればそうですね。動作って何か、すぐにイメージしますね。
そうですね。
イメージが浮かびやすい？
そうです。で、で、そのイメージが明る、その、例えば見る家具、触る歩くから、
はい、
明るいとか鮮やかとか眩しいとか暖かいっていう単語が出てきたとして、
うんうん、
その後に、その明るかった。で、その後に、まるで君、あの子の笑顔をうんぬんみたいに、
はいはいはい。
繋ぐといいかな、みたいな。
おぉ、カンペ見て。へぇ、あ、最後に感情っていう感じですかね、じゃあ。
そうですね。だから、まあ、これは一つの型だけなんで、型というか、
はいはい。
動作から言って自分の言いたいことやって、最終的にその自分の感情っていう風に到達すると僕はやりやすいんじゃない。僕はやりやすいと思うんですけど。
はいはいはい。なるほど。なんか自分の気持ちに気づかないみたいなこともあるじゃないですか。
そう。
普段生活。
自分の気持ちに気づかない？
あ、なんで自分はこういうことしたんだろうみたいなこと。
あー、なるほど。
この、なんか、感情って別に、言葉で自分気づくわけじゃないじゃないですか。俺、あ、俺今すげえ怒ってるとか、怒ってる時に思わないですよね、多分。あ、通じない。
怒ってる時には僕すごい怒ってるって感覚があるんですけど。
そうか、ごめん、合わなかった。
目の前が真っ赤になるぐらい怒る時とかもう。
はいはい。あ、そうかそうか。それはなんていうか、あ、まただな、みたいな感じですかね。
まただな。
それが起こってる状態っていうのを覚えてるってことでは？
ああ、そうですね。あの時起こってて今回も同じだったなっていうことをその言いたくて、
うんうん、
その同じことを繰り返してるみたいなことで歌詞はたまに書きますね。
うんうん。人参が起こっても晩ご飯食べて寝たら忘れられるよって書いてある。治るよでしょ、そこは。
その AI さん僕欲しいんですけど。すごく欲しい
んですけど。人参さんが村区の ID 教えてほしいって言ってた。
ああ、村区流で、検索してもらえば。
あ、検索してだって。よかったね、人参。絶対ビビってやんねんじゃね
え。前回の放送もすごいその AI さん可愛かったですよ。
みんなこいつが放送してない時どんなこと言ってくるのか知らないんだ。もう作業にならないぐらいやるんだから。もういいです。わかりました。というか、なんか、動作を書く、本当にこれは、だから、まあ、型の一つとはいえ、
はい。
すごいヒントだな。型1。あ、なんかね、やっちゃったことを書く方が感情を表しやすいのかなっていう気もするんですよね。
やっちゃったこと、そう、だから回想とか、なんか、思い出とか、
うんうん、
その、なんつったらいいのかな。その、後悔みたいなのって、やっぱり、やっちゃったことを元にした方がやりやすいじゃないですか。
はい、はい、はいはい。
だから、それでやると、すごいいいというか。
そうそうそう。そんな、聞いてて思ったんです、それを。
はい。お、やべえ、AI さんから。やべえ、AI お届けに上がりましたって来ました、ね。やった、うちにも一気に来ましたよ。
邪魔すんなよ、人参。あー、やった。オッケー。これでやってみようかな。で、今日はね、人参からこれで歌詞を書けっていう課題が来ててね。
お、なんだ。
なんだっけ。
ん？イカさん？ん？これ誰だ？誰だこれ？
すごい、みんな、みんな邪魔すんね。後にしろよ。
え、イカさんから人参、ん？なんだこれ？どっちが
イカさんから人参？イカさんが人参を語った？
イカ、あ、そうですね。あ、そう、すいません。こっちが、なんだ？あ、こっちが人参さんだ。どうも人参です。
本当かな。
これで、すいません、僕も結構テンパってるんで。これで。
レスしなきゃいいんです、レスし。
ダメだ。ちょっと後で待ってもらいます。よくわかんなくなっちゃった。これでいいかな。
何や、この課題は後にしよう。おんぷちゃんもチャットで送ってくるし。ありがとうございます。これでやってみますね。あ、それで、村木さんの歌詞の話しよう。そうそうそう。だから、和風じゃないやつに合わせようと思っても、
はい。
七五調だからじゃなくて選んである言葉がね、
はい、
美しすぎてやめてお姉ちゃんとか言ってる俺にはちょっと遠慮いというんでもないけど、
確かに古いですよね、
いや古いとかじゃないんですけどね、
うんうんうん、ちょっとあの活用があの古文調味にしてるんですけど、
はいそうですね、
活用がむちゃくちゃなんで、うん、なんか5段活用とか3段活用とかってなんか古文であったじゃないですか、
はい、
まあ、ケリーが、
はい、
ケリナとかうんたらって、
はい、
それを全く無視してやってるんで、多分古文の先生とか見たら怒っちゃうぐらいの歌詞なんですよ。
あ、そうなんですか。
カンカンになっちゃうぐらい怒ると思うんで
そうなんだ、意外だったなそれは。でもあれですかね、現代語的用法ってことかしら。そうすると
そう、まあ、あの自分が歌詞書くときって古い言葉遣いを使いたいから書くっていうのがよくあって、
あ
それにくっついてきて、うん、でもさすがに言いたいことないんじゃまずいから、あじゃああの時のこと言いたいなとか、
うんうん、
あの時のこと言いたいなとか、
あああああの時のことみたいのがあるんですか。
あまあいっぱいというか、まあなんであんなことしちゃったかなってのがよくあって。
あなるほどなるほど。あのすみません、人参 AI が村木さんが認証してくれない、泣きそうなくらいショックって言ってきてるんですけど
今しますからちょっと待ってください。これで
女っつって俺に言うなよそんで
認証、あのその前に認証ってどうやるんですかね。これ
マックじゃないとわからないです。マックの場合はウィンドウが出ますよ、わざわざ。
認証はあの人参さんからあれが出てきたんですけど、
レスでも読もう、みんなレス読むよ。ポポポポポポ、どっから読めばいいかな。スレは立てた、読んだ。ムラクと音符って同じ匂いがするって書いてある。なんで、どういうことなの。あ、それはないだって。祭りで笑われた。俺の気のせいだと、音符は略だもんな。
あ、加えられました。大丈夫です。
あ、よかったです。よかったのかな。不幸の始まりかも。なんか、あ、そうか。あ、ロック屋さんだ。何ですか？メールフォーム？あ、はるはる。皆さん、メールフォームができました。ロック屋さんが作ってくれたのです。さっきちゃんと貼ればよかったね。アドレスだけじゃなくて、なんかこういうわけでやってますよとかって貼るべきなんだけど、そういうテンプレ作ってないんでごめんなさい。メールフォームがこれです。メールフォーム。それから、今北の人に説明、今はじゃないや、このラジオは、歌詞を書く人と一緒に楽しくおしゃべりしようのコーナーです。詳しくはじゃないや。
あの、人参さんの、認証が終わったんですけど、はい、あの、はい、友達いないのってしょっぱなから来たんですけど。
おめえだろうね。
いや、いいですね。大好きです、こういうの。
なんという。なんかブログペットとかであるよね、そういうの。
でも、あの、その友達いないので、いないって返したら、えって来たんですけど。
意外な答えだったのかな。
あ、これ大丈夫
だ。人参愛がすごいどもりながら、僕友達いるしって書いてある。まあ、AI だしな。
人参さんも作詞されてる方でしたっけ？
そうです。ね。人参くん、詞書いてるよね。レスないよ。よし。もう。あ？もういいや。行くわよ。行くわよじゃなくて。そんな感じで、村木さんの歌詞にもいつか挑戦してみたいなと思うけど。あ、そうそう。だから、この、あ、難しい。ごめん。もう、逃げていいですか？
でもあの、はい、シエルさんと話した時にあのフレーズ的な話出てたじゃないですか。
はいはい。
だからあの、 フレーズも自分すごいやそのフレーズで口ずさんだ時とかに、
はい、
声に出した時にあなんかこれかっこいいこと言ってるんじゃないかっていう妄想で話し進めちゃうんで、
はいはい、
だからあの音読みのものを訓読みにしたり訓読みのものを音読みにしたりって
あ
ひっくり返すとすごいなんか自分が頭いいこと言ってる気がするように
今回だと祭り納めとかですよね。
そうですね、
はいはい、
であのさすがにここで奉納って言っちゃうと、
うん、
ちょっとなんかここあの7文字のところでまとめたかったんで、
はい、そうですね、
そこで奉納だと 5文字になっちゃうんで、
はいはい、
これだったら7文字の祭り納めで、ここはだから訓読み2つで並べてみたみたいな、そういうすごく安直な手を使ってるんですけど、
安直かもしれないんですけど、でもかっこいいというか、こっちの方がなんか意味をがっつり伝えてる感じがありますよね。
ああそうですかね。
そういう気がする。
あまりそこまで考えてなかったんですけど。
なんだこれ、もう人参うるさいよ、なんかよくわかんないよ。
こっちにもガッチリ来てますね、人参さん。
人参なんだよ、さすが AI だな。並列処理か。OK、 それじゃあ今度挑戦してみよう。あれなんですよね、僕は安直なストーリーが必要なんですよね、曲作るときに。何かこう結構だから気持ちを曲にするって難しいような気がするな。
気持ちというか自分動作だけ書いたことも、動作だけ書いた、
うんうん、
動作だけ書いた歌詞とかよく書くんで、気持ちとか別に言わなくてもいいかなみたいな。
あ、はいはいはい。
だからあと使いたい言葉一つだけとかあって、それを使っちゃったらもう満足して途中でなんか飽きちゃうみたいな。
飽きてる。
そういうこともよくあるんで。今日本当あの送った歌詞はあの長野さんのことを題材にして書きたかったんですけど、とりあえずあの長野住みの長野さんなんですよね。
え、長野住みです、はい。
はい、あの雪が降ってるんですよね。
もう降ってないですけど。
あ、降ってないですか。
今日は雨です。
あ、でその長野のことをちょっと調べて、その長野さんかなん長野さん用に書こうと思ったんですけど、調べてたらその長野の言い伝えかなんかだったら足がかりがあるかなと思ったんですが、それもなくて、なんか長野の切れっ端の方に、
はい、
あの遠山郡ってのがあって、
ほうほう、
あそれがそれ見て、あー遠山千恵さんとかかるか、あの昨日前回ラジオ出た遠山千恵さんとかかるなってので満足して終わっちゃったんで。
え、これそうなんですか。
いや違います、あのだから長野さんネタで書こうと思って調べてたら結局ついえちゃったんで。
あ、なるほど、遠山まで行き着いてそれはそれっていうことになったんですね、じゃあ。
はい、あすごく満足して終わっちゃったんですよ、ね、
そうやって何も投下するものができないっていうことは確かにありますね。
それはすごく、ま、なんかちょっとそれ嫌だったんで、いつも通り本当にあのこの稲荷神社とは何も関係ないんですけど、ちょっと申し訳ないんですけど送らせてもらった
んです。とんでもないです、ありがとうございます。
いい。
というわけで、このコーナーはもう終わりだ。人参が言った通り、もう45分経ってしまった。どういうことなんだろう。僕のこの、経ってないよ、45分。39分って書いてあるよ、人参。AI のくせに。なんてアバウトな計算なんだ。今日は村木さんに、素敵な、型1を教わった。何事も型からだ。僕も今度やるぞ、動作を。書いて、それからいろいろな感覚を順番に書いていくみたいな感じ。まあそうやってずらずら書いたのをなんか今度は字数をポップスっぽく揃えてみるという手もありだな。
でまあなんかラジオスレの方に666番さんが、はい、なんだこれ、あ、人とようか、人とようのアルコディオンっていう曲で、
はい、
その和風の歌詞があるっていうんで今例を載せていただいてますけど、それで、ああ
、なんだ、なんという白色。あ、イカさんだ、こんにちは。っていうかチャットか、あれイカさんがチャットに来たんだけど、チャットって自分のコンタクトに入ってなくてもできんの。できんだ、ふん。イカさんどうせだから認証するからコンタクトしてよ。できるよ。ありがとう、人参。OK。もうこんなまたグダグダになってゲストほったらかしにしちゃいけません。以上、作詞修行僧長野のコーナーでした。さあ、コーナーが変わった感じを出そう。えい、違う。これだ。これか。これだ。
作曲できるやつに歌詞探してるやつ、ちょっと長野まで来い。
はい。今のでコーナーが変わったんですよ、村木さん。聞こえてなかったと思いますけど。
あれですよね。なんだっけ、卓球部でしたっけ。
卓球部になりました。
ああ。
よろしくお願いします。みんな卓球部の時間だよ。その前にごめん。レスでも読もう。あ、イカさんがコンタクトを、なんたらかんたら。ちょっと待ってね。はいはい。イエイ、見てる？見てる見てる。イカさん、後でチャットします。ここで、これまでの、皆さんがくれたレスをざっと読みします。ホンスレがお題だらけで何も言えない空気に？どういうこと？どれ？ちょっと北前。あ、ちゃんと書いてるよ。大変ですね。次。歌詞は絵からしか浮かばない。そうなんだ。856さんは条件オンリーで書き進めるんだ。今の2回は僕じゃないですって、ピョコピョコってやつね。858さん、意味がわからないっていうのはきっと僕の喋ってることだな。859さん、俺も和風で色っぽいものを描けるようになりたい。村木さんはリア充の香りがする。村木さん、リア充の香りだって。
俺がですか。
うん。
ああ、そっか。すごく本人を見てほしい感じがありますけどね。
本人ね、そういうものだよ。でもあれです、結局僕ら二次元キャラと変わらないんだから。人参がレスはさっさと読まないとズレが生じるよ。だからさ、読めないっつってんの。レスをじゃない、レスを途中で読むとグダグダになってゲストをほったらかすという前回の反省をもとに、最初はゲストさんとちゃんと喋って、それからレスを読むことにしてんの。はい、次。村木さんもこのチャットの中に入っているのか。大変だな。
僕は友達いるしって言われてるんですけど。
誰に？イカに？
いえ、人参さんです。
人参また言ってんだ。私も AI になりたい。僕も AI 登録してもらいたい。いいよ、AI 希望とか言ってコンタクトしてきてください。でも本当に大変なんだけど。僕の曲は直接的に訴えてくる感じですか。単純ということかな。っていうかどうだろう、まあ、結構後付けでつじつまがあったりしますね。あ、ジングルうくしてほしい。さまざまなバリエーションをご用意させていただきます。あ、ごめんなさい。8713はシングルをウプするって、どれをアップすればいいかな。声が入ってない椅子のやつをですか。アップしはぐったってあれって流れちゃったのかしら。オーブさんのは僕に直接送ってきたからみんなは見てないじゃなくて持ってないのか。ちょっと具体的に書いてもらえると、というか、うん、アップしてくれって言ったら、大部さんはきっとご要望に応えてくれると思うし。
うわー、やばい。
ガムラン。あんまりコーナー変わった感じないよね。あのね、だから、このコーナーも BGM が欲しいんですよ。ラグを消すソフトなんてあるわけないでしょって。ほら、こうやってやるとね、リスナーの方に全然わからないのよ。ポイって言ってるから、きっとチャットが来てるんだろうと思ってるだろうけど、内容はわからないじゃん。だから、あれが欲しいよね。自動読み上げがさ。ちょっと待って。こんな、ゲストもリスナーも置いてっちゃいけないんだよ。な。というわけで、そういえば、コーナーが、新しくなった。ここからじゃあ、8813流れちゃったのっていうのは、これはオーブさんだから8813は。じゃあ、そんなわけないよね。てか何をあげればいいのかな。もううっさいなお前らは。いいよ、次のコーナーだ。 次のコーナー、さっきから次のコーナーになるところだったんだけど、卓球部の曲じゃなくて卓球部の設定、
設定、
卓球部の、あ、卓球部だよ、ごめん今こっちでもごちゃごちゃやりながらやってるもんだから。今回はっていうか前回の放送、はい、いちごパンツを元に、
いちごパンツ、あ、はい、いちごパンツですね、はい、チエルさんが、
そうです、
華麗な最初警備の先輩なんですね。
そうです、最初警備です。
でも殺人サーブなんですよね。
殺人サーブ、殺人版ではどうだったか知らないけど
殺人、で、なんか前回の放送聞いてると、うん、ベタな、そのベタな設定が嫌だって言ってたじゃないですか、
ね、そうそうそう、う
ん、ここはちょっと発想変えて、完全にすごくベタベタにするってのはどうですかね。
ほー、
だから例えば主人公が朝パン加えて街角でヘッドバットとかすごくありがちだと思いますけど、
確かにそれって かなりお前ら、あ、オーブさんは忘れに書き込まずに聞き戦なんだって今日。いちごパンツって割とベタよねって言われた。そうかな。それでほらね、いちごパンツって言ってもバレー中はブルマーだから、だからこそいちごパンツが伝説になるんだって、いちごパンツが伝説って話になってたんだけどね。思いっきりベタね。ベタって言ったら、そう、それでちょっと考えたんですよ。
はい、
あ、そうそう、まああらすじ考えるのでも何かテーマっていうか、
はい、
このお話で何が表現したいのかということを言わないといかんかなと思ったんですね。
はい、
それでも、まあ、
主人公誰でしたっけ、
主人公ひろとくんです。
ひろとさんですよね。
はい、
で、あ、すいません、ひろとさんが好きなのは誰だっけ、シエル先輩なんでしたっけ。
それがね、その後ちょっと考えてみたんだけど、別に好きじゃなくてもいいのかなと思ったりしているんですよ。
はい、
結局わりかしテンション低い人なんで、
はい、
なんかこう、うん、別に好きじゃない、うっさいなお前ら
こっちもなんかすごい勢いでチャットが進んでるんですけど
もう他でやればいいだろなんか人を好きになるのもこう、
はい、
大変じゃないですか。
大変ですかね。
テンション低くしてるとあんまり人好きになったりしないような気がするんですよ。
そうか。
あ、うん。人のこと好きでテンション低い人ももちろん、だから素のテンションみたいな感じかな。というか人好きだと割かしその分はテンション上がるんじゃないかなという。
でもそれって人それぞれじゃないですか、ね、好きな人の前にいると喋れないとか、
うんうんうんうん、
好きな人の前にいると目も見れないみたいな。
あ、それでも、あれじゃないですか、気持ちはもう上がりっぱなしなんじゃないですかね、その状態。
上がりっぱなしか。わーって感じですかね。
わーって感じ。
わーって感じか。
もうだからテンション低いっていうのはそのわーとかないんですよ。何を見ても無感動？
無感動。
無感動だと人好きになれないような気がする。
ああ、でもちょっとちょっといいなって感じと好きだってやっぱ違う感じしますよね。
そうそうそうそう。
ああ。
それで、この間の話中、2回目までの流れを受けて、僕が適当に考えた、この筋なら辻褄が合うかなと思ったのが、
はい、
前回のログを上げた記事に書いたんですけど、ちょっとざっと読んでみますね。
はい、
で俺これ口語調で書いてるもんだから、これをまた読み直すのが非常にバカ臭い。まあ宮子さんがヒロイン、宮子さんというか宮子、バドミントン部の宮子が、ヒロイン役ですね。
はい、
でこの子が冴えない感じであると、バドミントン部なんだけど、でもバドミントンはちゃんと上手いし勉強もまともにできているし、ルックスも特に問題があるようなルックスじゃないんですね。 だけど例えばクラスのみんなの人気者であるとか、あ、クラスのみんなの人気者であるとか、校内どこでも顔パス状態であるとか、月に1回は男子にごめんなさいをしていますというようなランクからは、あ、ランクではないと。
ああ、
なんかそれがだからチエルさんなんですね、チエル先輩。
ん、そのん、そのて、あの、その月1にごめんなさいするのがチエルさんなの？
別に月1にしてないかもしれないんだけど、あ、あの、まあ、そういう子っているじゃないですか。なんていうか、あ、ね、もうそういうの慣れてて、うん、
はいはいみたいな、
はいはいはい、もうひどいんだけど、まあ、対処できるぐらいそういうスキルが磨かれてるような、あ、とどろきさんありがとう、人、まあそういうのって結局場数ってことで、まあ場数踏まえていけば
百戦錬磨ってことですね。
そうですね、あ、程度はどうあれ、まあそういうタイプじゃないと特に慣れとかないじゃないですか。
そうですね、
そんな感じです。だからまあそういう意味では、うん、そういうこと比べれば冴えないということになる。それが美也子ちゃんです。で一方、同じ体育館でバレー部のエース的なチエル先輩は華やかである。
あのチエルさんは殺人サーブですよね。
殺人サーブ、殺人サーブってこの間出なかったんだけど、いいや、殺人サーブで。もう厳しいんですね。あれではバレーでは手を抜かない人ですね。
ああ、なるほど。
そう。だから、うんと、そういう先輩なので、体育館の中で、いちいち、こう、チエル先輩が動いたりとかするのを、男子が見ていたりするのは、まあ、それは、まあ、当然だろうと、都的にも納得なんですよ。
もうやりましたね。
うん、やりましたね。まあ、やりますよね、そういうことね。
男の子ですもんね。
男の子ですもんね。
やりますよね。
ええ。で、まあ、これはヒロト君も例外でなく、ヒロト君もそうやって目で追ったりしてしまうんですよ。で、まあ、それは、はい、宮子ちゃん的にはちょっと、それは嫌だなと。
自分の方を見てほしいみたいな。
そうですね。別に、どういう関係とかでもないんだけど、ただまあ、気が気じゃないじゃないですか。っていうのは、まあ、宮子さんはどういう理由か知らないけど、ヒロト君が結構好きなんですよね。
ああ、なるほど。
そうそうそう。だからまあ、ただし、自分がヒロト君好きですとかアピールしてないから、このままじゃ、置いてかれるじゃないですか。
そうですね。
それでちょっと頑張んなきゃいかんな、と。
でも、宮子さんの、その宮子さんの好きは、ちょっといいなじゃなくて、好きなんですよね。
多分、そこは、要検討なんですけど、でもその方が面白いんですよね。
そうですね。
でもなんでかな？なんでかな？なんか理由があるんです。この理由でなんか。え？
それを今から考えようみたいな話ですね。
そうそうそう。それも考えたいです。いや、この筋でいいかっていうのもあるんですけど、イカ君がチエル玉かけて努力してるタイプだって言ってる。わかったわかった。
自分で気づかないレベルですごいスパイクを打ってる。いや、天才タイプやって言ってますけど。
人参がね。いや、うん。まあ、あれですよ。誰でも最初からできるわけじゃないという意味で、ちゃんと努力はしてるのじゃないかなと、知ったようなことを言う俺だが。
僕、バレー部にいたことあるんですよ。
え、いたことある？
一日だけ。
一日だけ？
体験で入って、朝の練習があまりにもきつくてやめたんですけど。
どうして体験で朝の練習きついとこ見せたりするのかな。あ、違うのか。それは振るい落としなのか。
バリバリ、俺完全に落とされたやつですけど。
きっとそうなんですね。これ耐えるぐらいのやつが欲しいってことなんですね。
そうですね。
そうなんだよな。バレー部のこととか。
スパイク打つ時の音が半端なかったですね。
ああ。
ドカンドカン音がして。
バレー上手い人ってみんな手でかくないです？
そうですね、肩と上腕がすごく大きいですみたいな。
おっかないですよね、あれ。本当に音違いますもんね。ボールの
バチンじゃないんですよ、ね、ドコン音がするんですよ。
体育の授業でバレーやらされる時も手加減してるのにひどい痛い思いをさせられたりしますよね、バレー部の部員には。 とあれなんですよね、ただ打ち方とかじゃなくて隙を見つけるとかそういう訓練もできてるじゃないですか。あ、
どこが空いてるとかどこに打ち込むみたいな。そうそう、
だからね、どんなに手加減しても結局バレー部のやつと一緒にバレーして勝てるわけないんですよね本当に。
そうです、
目をつぶってやってくれとかいうくらいしかないかな。次はい、これどうしようかな。はい、そんな宮子ちゃんの立場です。でまあ、ひろと君はですね、それでひろと君はだから千尋先輩は、そういうそもそもレベルが高いので、見るに何て言えばいいのかな、
高根の花みたいな。
うん、高根の花。まあそういう人って目で追っちゃうじゃないですか、別にこう恋愛感情とかじゃなくても。
そうですね、ちょっととりあえず見とこうかみたいな感じ。
そうそうそう、まあ綺麗は綺麗だし、なんだろう、いいなみたいな感じ。別に買うつもりがない、いいものをショーウィンドウで見てるような感じかな。あ、そうなのかもしれないというか、その方がいいかなとっていうのは、ひろと君はきっとそこでだからこうテンション上げて、じゃあ俺チエル先輩に告ろうとか、そこまで言ってないんですよね。
あ、
何
そこでじゃあ今後どうするかっていう時に、そうそう、
だからこの状態では何も起こりようがないんですよ、ヒロト君的には。チエルさんにアタックするわけでもなく、他に好きな子がいるわけでもなく、ただ毎日卓球やりたいから卓球部に入ったんで、適当に卓球やってそんで帰りますっていう毎日なんですよ。そんなテンション低めな毎日に起こる事件。
あ、その要するに今事件が一番欲しいわけですよね。
そうですね、ここの状態で事件が欲しいんです。その事件が友人長野が持ち込んでくるバドミントン部の宮子がお前のこと好きなんじゃないかっていう言葉なんですよ。
実は宮子さんとその、はい、誰だっけ、ヒロトさん、
はい、
が血はつながってたってどうですかね。
なんて、
いやだってありきたりじゃないのっつったらこれしか、あ、でもこれもありきたりか、
これしかないってことはないだろう。でもメモっとく、確かにありきたりじゃないには違いない。人参愛が神展開だって言ってるよ。困ったな、禁断方向に行っちゃうわ。あ、ありがとう。こういう時にラジオのレスが頼りです。それにこのコーナーはラジオのレスも読んでいこうということになってるんだった。8823から順番に行くわ。あ、8833、わかりました。尺八のジングルね。あ、これは流れちゃうね、わかりました。そしたらこれラジオのあれに貼ります。今日のラジオのログの記事に一緒に貼るんで、そしたらラジオ生に貼りましたとか書くんで、その時見てください。今日それでとどろきさんからジングルをいただいてるんですよ。実はもうとどろきさんって自分のブログに貼ってるから皆さんも聞こうと思えば聞けちゃうんですけど、ちょっと後でちゃんと流します。それと次、卓球部の皆さんのレッスン読む。8853、内面で静かにテンションが上がってるみたいなね。待って、メモなくちゃ。ぴょん、チエル先輩は逆に神々しくて近づけないだよね。そうだから、こういうチエル先輩みたいな完璧超人系の人って実際声かけようとか思えないですよね。あれ、村木さんがチャットの相手をしているのか。
もしもし、
もしもし、
あれ、
え、嘘、
あれ、もしもし、
もしもし、村木さん、こっちは何も書いていないのだが、村木さん、
もしもし、
もしもし、
あ、すいません、聞こえました、
ね、あ、よかったです。何の話してるっけ。
ちょっと待って、超人ってでも大体中学と高校に一人ぐらいいませんでした。あの最初顕微で、
そう必ずいるもんですね。最初顕微なんです。最初顕微の人にはなかなか声をかけられない。ごめん、 お話とかは楽しくできるんだろうけど、続きやってくださいとか言えないですよね。これだからこれを言っちゃう人が実は何あれ、あの男全然ブサオじゃんみたいな、ブサメンじゃんみたいなやつと結婚してたりとかするんですよね。あ、彼には勇気があったってことですよね。
その最初見美 のチエル先輩に、そのえあいつがっていうやつが告って、うん、あまりにしつこいから、その誰でしたっけ主人公、
ひろとくん、
ひろとくんに相談するみたいな、あ、それもありきたりですね。
あ、うーん、でもどうしてもあのチエル先輩とひろとくんを結びつけたければそんな感じになりますよね。だからひろとくんの知人の方がいいですよね、その場合。その猛烈アタックかけてるやつが。
そうですね。でもそれやる人ってやっぱりすごく悪役になっちゃいますよね。
うん、まあ悪役なんだけど、
めちゃくちゃ悪役です。
でも本人はあれですもん、別に悪いことしようと思ってやってるわけじゃないし、それぞれの正義で。あのね、あとね、シエルさんには弟さんがいるらしいので、リアル弟じゃねえや、チエル先輩にも弟がいることにして、弟がミヤコちゃんにアタックをするっていう展開も少し考えてみました。
チエル先輩のその
チエル先輩の弟、
弟がミヤコさんにアタックするんですか、
う
ん、
そうするとほら、ミヤコちゃんはヒロト君が好きなんだから。
ああ、なるほど。
それは困るじゃないですか。で、そのことを知ってるチエル先輩がヒロト君に相談するの？おかしいじゃんそれ。あれ、俺はどうしてこういうふうに考えたんだろう。まあいいや、ごめん。
そのチエル先輩に言い寄ってくる男の人がいて、それで迷惑だからチエルさんが、うん、誰だっけ、あ、ヒロトさんか、ヒロトさんに相談をして、
うん、
でそれを見てミヤコさんが焼いて、
うんうん、ああ
からどうやってそのチエルさんの弟をミヤコさんにくっつけるかですよね。
え、誰が？
あの弟さんがミヤコさんに告るんですよね。
う
ん、
そう。
それでミヤコさんも困って、そのヒロトさんに相談に行くと。
そうかそうか。なるほどな。どうだろう、でも二人って喋れるのかな、ちゃんと。同じクラスにしようかっていうのもちょっと悩み中なんですよね。
でも先輩ですよね。
あ、ごめん。ミヤコちゃんは違うけど、ミヤコちゃんは同級。
で、チエル先輩が1個か2個か、ね。
チエルさんは先輩、そう。あ、じゃあ俺今ちょっとわかんない。ごめん。ちゃんと聞いてなかったかも。いいや。とりあえず、